おはようございます。今日は、ダニエル書、4章を一緒に読んで、まいります。ダニエル書の学びが始まった時に、6章までには日曜学校でもお話をよくする、そして皆さんもよくお聞きになったことのあるところで、面白いというか楽しみですねとか言ったんですけれども、自分が4章に当たってみて、4章はちょっとあんまり得意じゃなかったなと振り返っております。この間ある兄弟と話をしていたら、安藤先生に質問があって、第1ヨハネ、第2ヨハネ、第3ヨハネ、そしてユダ先生、ついに黙示録ですねって言われた方があって、で安藤先生がいや次はどこどこにするつもりなんですって言ったら、その兄弟がすごくがっかりされて、予習ではないと思うんですけれども、黙示録についてなんか本を買われたりして、ちょっと準備をしておられたみたいで、違うってことを聞いてがっかりしてましたけれども、やっぱ黙示録もダニエル書の4章もそうですけれども、ちょっとこう目視的な内容だと完全に、それを私たち理解することができませんし、そこに描かれていることを全部、例えば今の時代とかこれからのことに置き換えて、このことはきっとこのことだろうみたいに言い出すと、神様のこう領域に入ってしまうと言いますか、そこまで私たちができないということをいつも感じながら聖書を読んでいますので、今日のところも若干こう全部これはこうねみたいにわからないんです、わからないところもあるんですけれども、その中で、ダニエル書の4章が伝えたいことを皆さんと一緒に汲み取っていきたいと思っています。では4章の1節から18節までを交互に読んでお祈りをさせていただきます。4章の1節から18節まで、私が奇数節を読みますので、皆様偶数節をお読みください。ダニエル書4章1節から、ネブカドネツァル王から全地に住むすべての民族、国民、言語の者たちへ、あなた方に平安が豊かにあるように。その印のなんと偉大なことよ。その奇跡のなんと力強いことよ。その国は永遠にわたる国。その主権は世々限りなく続く。私は一つの夢を見たが、それが私を恐れさせた。私の寝床での様々な幻想と頭に浮かんだ幻が私を怯えさせた。呪法師、呪文師、カルデア人、占星術師たちが来たとき、私は彼らにその夢のことを話したが、彼らはその意味を私に告げることができなかった。呪法師の長ベルテシャザルよ、私は聖なる神の霊がお前にあり、どんな秘密もお前には難しくないことを知っている。私の見た夢の幻はこうだ。その意味を言ってもらいたい。その木は成長して強くなり、その高さは天に届いて、地の果てのどこからもそれが見えた。 寝床で頭に浮かんだ幻の中で見ていると、見よ、一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてくるではないか。ただしその根株は鉄と青銅の鎖をかけて地に野の若草の中に残せ、天の露に濡れさせて地の青草と獣と分け合うようにせよ。この宣言は見張りの者たちの決定によるもの。この要請は聖なる者たちの言葉によるもの。これは意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者に与え、また人間の中の最も低い者をその上に立てることを命ある者たちが知るためである。カドネザル王が見た夢とはこれだ。ベテシャタルよ、お前はその意味を述べよ。私の国の知者たちは誰もその意味を私に告げることができない。しかしお前にはできる。お前には聖なる神の霊があるからだ。恵み深い天の父なる神様、今日もダニエル書を通してあなた様の御心を学ぶことができますことを感謝いたします。遠い昔の出来事だと読まないで、私たちにもあなたが語りかけてくださることを一つ一つ聞き分け、またそれを行うものと、行いたいと願うものとなれますようにお導きください。これからの時間を御手にお委ねして、イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。と、今日は高慢を砕かれたネブカドネツァルという、題名で、今読んだところからもネブカドネツァルにどういうことが起きたかということがわかると思うんですけれども、このレジュメの一番頭のところですね、イスラエルの神である主が隠されたことも明らかにされる偉大な神であることをダニエルの夢の解き明かしを通して知ったネブカドネツァル王は、それにもかかわらず自分のために金の偶像を作り、すべてのためにそれを拝むように命じた。しかしダニエルの三人の友人たちが王に脅かされても屈しなかった。王は激怒して炉の温度を増し、三人を投げ込ませた。しかし主の使いが彼らを守り、彼らは無傷で出てきた。この事実を通して王は主が全能の神であることを認め、全国民にこの神をそしってはならないと命じた、というところを三章で学んで、学びました。神様はこのネブカドネツァル王に印を通して、もう誰にが見てもわかる印を通してご自分の存在を示してくださいました。それなのに王は再び高ぶってしまうということで、大変厳しい懲らしめを受けることになるわけです。で、神様が苦難を与えることを通して彼をどのように導かれたかを確かめようということが今日の目標になっています。この神の激しい懲らしめっていうのは聖書を通してもいろいろな人々にこう与えられるわけですけれども、国が戦争に負けるということもあったりしますが、これはこのネブカドネツァル王に個人に厳しく、示された、事柄に、なります。このしかし王は再び高ぶってしまいとレジュメにあるんですけれども、ダニエルたちが信じている、神様が全能の神であることを認めて、いたけれども、それが、分かっていなかったというか、信じきっていなかったということをネブカドネツァルのこの後の言動で私たちはわかるんですけれども、だからといって ネブカドネツァル、こんなにすごい印を見たのに、なんでわかんないのかなと思うかもしれませんが、これはもう私たちにも通じることだなというふうに、思います。自分自身に与えられた神様の、素晴らしい、出来事や、証を、皆さんの証を聞いて、本当に神様って生きて働いておられるんだなということを、私たちは、知るわけですけれども、それでもなお神様の本当のお力を、私たちはなかなかこう、理解しないで、同じような、不信仰に陥ってしまうことがあります。ネブカデネツァルの姿は決して、人事ではないなと思わされます。と、4章は、ネブカドネザル王がこう書いたように、こう一章全部そのように書かれて、おります。ですから誰が書いたか問題っていうのが出てくるわけですけれども、それはちょっと置いといて、ネブカドネザルが経験したこと言ったことをダニエルがまとめたのではないかと思いますけれども、ネブカドネツァルの、なんていうか言葉で、この4章は、始まり終わっていきます。そして、ネブカドネツァルが、全地に住むすべての民族、国民、言語の者たちへというふうに、始まりまして、挨拶と、神様がどんなに、素晴らしい方かということを知らせるのは私の喜びとするところであるっていう、なんかとても、今回初めて気がついたぐらい、なんか素敵な言葉だなと思ったんですけれども、まかしは喜びであるっていうのは、ちょっと言ってみたい、言葉ですね。で、この言葉が、二節の言葉が、また最後にもこうかかってき、ますので、意図高き神が私に行われた印と奇跡を知らせる言葉、私の喜びとするところであると、この時、ネブカドネツァル王が言ったことが、さらに、深まって、彼は言うのか、そうでないのか、読んでいきたいと思います。で、3節にあります通り、その印のなんと偉大なことよ、その奇跡のなんと力強いことよ、その国は永遠にわたる国、その主権はいよいよ限りなく続く、と、素晴らしい、賛美の言葉がここに、記されて、いるわけですね。ネブカドネツァルがダニエルたちとの関わりを通してもそうでしょうし、自分の国がどんどんこう広がっていく様を通して、こうなんていうんですか、喜びに満ちて、この証をしているわけです。ところが4節からになりますと、そういう、栄華を極めたこの状況で心安らかに過ごしているときに、一つの夢を彼は見て、それが大変恐ろしい、夢であったということです。そしてこの、夢について、彼の頭からそれが抜けなくなってしまって、6節にありますけれども、バビロンの使者たちを集めて、自分の見た夢を彼らに話して、それを解き明かすようにと命じたわけですけれども、前も出てきましたが、呪法師、呪文師、カルデヤ人、先生、術師たちは、それを解き明かすことができなかったわけです。それで最後に8節にありますように、ダニエルが呼ばれて王の前に、来るわけです。8節に、彼の名は私の神の名にちなんでベルテシャツァルと呼ばれ、彼には聖なる神の霊があった。私はその夢を彼に話したとあります。ダニエル書の最初でしょうか、最初か2番目かちょっと忘れてしまいましたけれども、このバビロンの名を付けられたというところで、ベルよ、ベルというのはこのバビロンの神ですね。神々の名前ですね。ベルよ、彼の、人生を守りたまえという名前がベルテシャツァルにはあるというふうに安藤先生が教えて、くださいました。ベルよ、 彼の人生を守りたまえという名前の、ダニエルに彼には聖なる神の霊があったというふうに、ブルテシャツァルは記しているわけです。このなんていうかこのつながりから、ベルテシャツァルからすると、自分の神々の神の霊、聖なる霊というふうにも取れるし、しかし彼は印を通してですけれども、誠の神の、霊を知っているわけですから、なんか両方の意味があるかもしれないというふうに思いました。ベルテシャツァルという名前が先にあるからそのように感じたんですけれども、ダニエルからするとそれは全く関係のないことで、彼が持つものは誠の神の霊で、あるわけです。そして、その夢をベルテシャツァル王はダニエルに話すわけです。9節から、ずっとありますけれども、18節までありますけれども、ここで9節に呪法師の長ベルテシャツァルよという、言い方がちょっと嫌だなとか思ったりしますけれども、王にしてみたらダニエルはそのような人物、まだまだこの自分の信じているバビロンの神々を味方に持つものというような、なんていうかこう気持ちがあったのかもしれません。ダニエルはいつも誠の神によって夢を解き明かしていたわけですけれども、その、差っていうんでしょうかね、がここにちょっと感じられます。で、夢の内容についてレジュメの1番の4番にもまとめて、書いてありますけれども、今10節からお読みしました。例えば、見よ、木の中央に木があった。それは非常に高かった。その木は成長して強くなり、その高さは天に届いて、地の果てのとこからでも、それが見えたというふうに、という夢でした。地の中央に木があったなんていうと、私は、エデンの園を思い出してしまうんですけれども、そうじゃなくってですね、このバビロンはその当時、本当にこう世界を、治めていましたので、バビロンがその中心であるという意味です。そしてそれがとても高くて、誰からも見える、ように、非常に成長して強くなって、いるというような意味合いですね。その偉大さを表す夢をまず見ているわけです。そして12節にもありますけれども、大変豊かで美しく、また食べ物もあって、野の獣がいこったり、空の鳥が住んだり、すべての肉なるものはそれによって養われたということで、世界中がバビロンによって守られて、豊かに、生活している、守られているというような夢でした。ところが13節からなるとこう一転して、一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてきて、その木を切り倒し、枝を切り払え、その葉を振り落とし、実を投げ散らせ、獣をその下から、鳥をその枝から追い払え、というふうにその見張りの者が、言うわけです。この見張りの者というなんていうかこう言葉を聞いたときに、すぐにこう神様の御使いがここに、登場して、それをここ今までのこう祝福のように見える栄華をのように見えるものがここ足を払われるように全てこう消えていくことを宣言されるというふうに感じられると思います。私たちにとっても御使いというものはそれような見張りっていうかそういう存在で、昔、新学生の時に上田明先生がエブル書の一章の、 14節を開かれて、ヘブル一章14節に、御使いは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになる人々に仕えるために使わされているのではありませんか、というお言葉を通して、皆さんにはね、一人一人御使いがついてるんですよって、もうめちゃめちゃ嬉しそうに教えてくださって、考えたこともなかったと思ったんですけれども、私たちにいつも共におられる神様は御使いを通しても私たちを守り支えてくださっているんだなと、いうことを教えられました。その、見張りのものが、聖なるものが、このような宣言をするわけです。そして、その、見張りのものはこのように続けるわけです。15節、ただしその根株は、鉄と青銅の鎖をかけて、地に、野の若草の中に残せ、天の露に濡れさせて、地の青草と獣を分け合うようにせよ。その心を人間の心から変えて、獣の心にそれを与え、七つの時をその上に過ぎゆかせよ。この宣言は見張りの者たちの決定によるもの、この要請は聖なる者たちの言葉によるもの。と、17節、18節と、続きます。このネカブは、守られるということも後からダニエルによって解き明かされていきますけれども、このように全てこう失うような、状況にあっても、その根株は残る、そして残り、しかしそこにまた最も低いものがその上に立っていくというような夢を彼は見たわけです。そしてネブカドネツァルは他のものには解き明かすことができなかったけれども、しかしお前にはできる、お前には聖なる神の霊があるからだというふうに、言うわけですね。彼はまだダニエルと呼ぶことはもちろんできませんけれども、少しずつその心が変わっていってるのかな、お前にはできるというその言葉の中に、今までのダニエルやその友人たちが誠の神に信頼して、勝ち得てきたその信仰の勝利を思い出していたらいいなというふうに感じました。しかしお前にはできる、お前には聖なる神の霊があるからだ。19節からそのダニエルは、ベルテシャツルと呼ばれていたダニエルはしばらくの間驚きすくみ、いろいろと思い巡らして動揺したというふうにあります。その夢を彼は瞬時に意味を悟って言ったわけですけれども、それをベルテシャツル王に話あごめんなさい、ネブカドネザル王に話すのにはあまりにも大変なことが起きるということがダニエルには分かったからです。そういう中で王は話しかけます。ベルテシャツァルよ、この夢とその意味のことで動揺することはない。ベルテシャツァルは答えた。我が主よ、どうかこの夢があなたを憎む者たちに当てはまり、その意味があなたの敵に当てはまりますように、というふうに、言うわけです。2番にダニエルが解き明かした裁きが実現するというところに入っておりますけれども、ダニエルはその夢が激しく動揺し悩みます。その夢が主が王を裁くことを示していたからで、したからで、いたからであります。王はためらわずに伝えるように促します。この時にサムエルが神様にサムエル、サムエルと声をかけられて、預言者のスタートのところですけれども、第一サムエルの3章の11節から18節の出来事をふと思い出すわけですね。サムエルがエリについて の神様の言葉を聞いたときに、それを話すのをなんていうか戸惑う、そういう場面がありまして、エリが全部話さなければいけないというふうに話す、そういう出来事が第一サムエルの3章にありますけれども、予言、神様の言葉というのは受け取ったら語らなければならないというのが基本なわけですね。私たちも時に お友達と話なんかしているときに御言葉が示されてお伝えした方がいいなって思ってもなんかそれができなかったりして、後で後悔するようなことってあるんですけれども本当に祈りつつ私たちもその預言者の働きを担っているものとして神様がいただいたお言葉を本当に厳粛に受けまたお伝えするものでありたいと思います。これは伝道者だけがする仕事ではなくて皆さん全員が王であり預言者であり祭司であるそのようなものであることを覚えていただきたいと思います。ダニエルはですねどうかこの夢があなたを憎む者たちに当てはまりというようなことを言って戸惑う気持ちが他の人にこれがなればいいのにというような、敬意を表している言葉なのかがあるんですけれども結局は彼は見た夢を解き明かして話すわけです。それが20節から、出てきます。このレジュメの方をちょっと読ませていただくんですけれども彼は王に敬意を示しつつ、語るわけで諭すわけです。まずこの幻に出た巨木は誰よりも偉大で豊かになった王自身の、ことです。また王が見た夢の続きで一人の見張り聖なる方が天から降りてきてその木を切り倒し滅ぼせと告げるのを見ました。でこの意味は王に届いた糸先方の、決定です。17節にある通りです。この宣言は見張りの者たちの決定によるもの。この要請は聖なる者たちの言葉によるもの。糸先方は王を人間界から追放し、野の獣と共に荒野に住まわせる。七つの時が過ぎる中で、王はこの糸高き方こそが世界の支配者であることを知るようになる。この方が世界を支配し、御心にかなう者に与えることを知るようになれば、王の国は固く立つことができる。だから悔い改め、貧者を憐れみ、罪、咎を除くように、そうすれば王の繁栄は続きます、というふうに、ダニエルは解き明かす、わけです。しかしですね、28節にあるように、このことは皆、ネブカドネザル王の身に起こったと、あります。この言葉を聞いても彼は悔しいに悔い改めることができなかったことを表しています。29節に12ヶ月経ってということがありますので1年間の猶予の時期があったというわけなんですね。しかし王は悔い改めをすることがなかったということがわかります。そして、29節からですけれども12ヶ月経ってバビロンにある王の宮殿の屋上を歩きながら王はこう言っていた。この大バビロンは王の家とするためにまた私の意向を輝かすために私が私の権力によって立てたものではないかというわけです。本当に予言を聞いても変わらないというその姿がここに表されています。御言葉から悟らないとこういうふうになっていく、また悔い改めるということはとても辛いことでもありますね。要は方向を変えるということですから。しかし、神様はいつも私たちに執行猶予って大変ですけども猶予の時ってやはり与えてくださっていて私たちがこう悔い改めるべきこと大きなこともありますし小さな日常のこともありますけれどもそれを悔い改めて神様どうぞ私がこのことに勝利できるように助けてくださいと自分の力ではそれはできませんので助けてくださいと 祈っていく、自分の力でこの悔い改めることっていうのはやはりできませんけれども、そのように祈っていくっていうことが、その猶予の時っていうのがきっとあると思うんですけれども、それをおろそかにしてしまうと、このネブカドネツァル王のようになっていくというのをちょっと恐ろしく感じるわけです。31節に、この言葉がまだ王の口にあるうちに天から声があった。ネブカドネツァル王よ、あなたに告げる。国はあなたから取り去られた。この言葉がまだ王の口にあるうちに、この、猶予の期間は終わり、王が見た夢の通りになっていくわけです。あ、ごめんなさい、32節からある通りのことが、起きます。あなたの上を七つの時が過ぎ、ついにあなたは糸高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者にお与えになることを知るようになる。この言葉は直ちにネブカドネツァルの上に成就した。彼は人の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の露に濡れて、ついに彼の髪の毛はワシのように、爪は鳥のように伸びたという状況が起きるわけです。で、この七つの時という言葉が32節にあるんですけれども、これについて一つの時っていうのは聖書では一年間を表すことが多くというか、そのようなそのようなのですが、ということは7年間これが続いたのかなって思うと、すごく長いようにも感じるわけです。その間ネブカドネツァルの国はどう、バビロンはどうなっていたんだろうかと、ちょっと思ったり、しました。髪の毛がワシのように伸びたり、爪が鳥のように伸びたりっていうのは相当やはり、髪の毛は1ヶ月に1センチしか伸びませんし、どういう感じかなというふうに思ったりするんですけれども、でもある程度長い時が彼に与えられて、34節を見ます。34節とか36節に、私に理性が戻ってきたという、その期間が終わった時の、ネブカドネツァル王の状況を考えますと、この32、33節の、この7つの時の間というのの、彼の、精神状態とか、は、どんな状況だったのかなと、こう理性がなくなるような状況であったのかなと、とても何かこう、それを、恐ろしく感じますし、それを見ている人々はどんな風に恐れを持って見ていたのかなということを想像を膨らませて、しまいます。で、ともかくその七つの時が過ぎた時。で、ちょっと仲介書を調べてみたんですけれども、若干うやむやなままここは書かれていて、一つの時は一年だから七年だというふうに、はっきり言う人もいますし、ちょっと、よくわからない的なことを書いてある方もいらっしゃいますので、私もそこはちょっとあやふやに、しておきたいと思います。気になる方は牧師に聞いてください。で、その期間が終わった時に、ネブカドネツァルは目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきた。私は糸と書き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し、褒めたたえた。その主権は永遠の主権。その国はよよ限りなく続く。地に住む者は皆、亡き者とみなされる。この方は天の軍勢にも、地に住む者にも、御心のままに報いる。御手を差し押さえて、あなたは何をされるのか、という者もいない。ちょうどその時私に理性が戻り、私の王国の栄光のために、私の意向と輝きが私に戻ってきた。私の顧問や貴族たちに求められて、私は王位に戻り、こうして絶大な権威が私に加えられた。今、私、ネブカドネツァルは、天の王を賛美し、崇め、褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また高ぶって歩む者を、へり下せることのできる方である。と、神を褒めたたえるわけです。この3番に入りましたけれども、この御心の期間を経て、ネブカドネツァル王は天を見上げて、行くわけです。主を呼び求めていくわけです。で、その時に、 神様から理性とまた権威が戻されて、また36節には私の顧問や貴族たちに求められて私は王位に戻りという大変幸いな状況にまたネブカドネツァルは戻ったわけです。でその時にこの時はですけども、結局バビロンも滅びますので、この時にネブカドネツァルは私たちの信じる天の王を賛美して褒めたたえていきます。で私たちはこの賛美の言葉を通して、安藤先生がレジュメに書いてくださっていることをやっぱ教えられていきます。3番の2番の途中からですけれども、主は試練を通して謙遜にし、私たちを謙遜にし、以前に勝る祝福を与えてくださる。人は傲慢の罪に捕らえられて身を滅ぼしてしまう。この身っていうのは、私たちの体のことを書きたいのだと思いますけれども、安藤先生があえて身と書いたのだったらば、例えば御霊の身を想像しますね。滅ぼしてしまう。しかし主は真実をもって裁いて人をへりくだらせ、またご自身を低くして、ご自身を低くして私たちを救ってくださった。王は最後に、主は高ぶって歩む者をへりくだせることのできる方と告白するに至るのである。これこそ神が求められたことであった。自分を誇る傲慢な者を打つ。しかしそれはその人が謙遜になるためであることを忘れないように、と書かれています。神様は本当に崇められる方、褒めたたえられるべき方、その御業はことごとく真実であります。そして私たちをへりくだせることのできる方であると書かれています。ヤコブの4章6節には、神はさらに豊かな恵みを与えてくださると、それでこう言われています。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与える。私たちの歩みにも試練であるとか、また、試練と言えないって言うんですけど、自分の本当に傲慢から来ている失敗とか、そういうものがあって、がっかりすることがやっぱりあるわけですけれども、神様はそれらを通して、高ぶって歩む私たちをへりくだらせてくださる。神様の前にへりくだっているものがどんなに幸いであって、神様に喜ばれ祝福されるのかということを私たちはここから学びますし、すでに知っていると思います。今そのような状況にある方がここにあるかもしれませんし、また私自身がそういうものでありますけれども、これはがっかりすることではないんだなっていうことを思うんですね。神様が私たちをへりくださせてくださって、次の祝福に導いてくださるんだということは本当に、幸いなことです。では最後に、4章37節を皆さんと一緒に読んで、お祈りしておしまいにしたいと思います。ダニエル書4章37節、はい。今私ネブカドネザルは天の王を賛美し、崇め、褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また高ぶって歩む者をへりくだせることのできる方である。神様、今日はネブカドネザル王の、ネブカドネザル王に与えられたこの大変な出来事を通して、神様が高ぶるもの、高ぶりやすい私たちをへりくだらせてくださる、そして豊かな祝福をその次に備えてくださることを教えてくださって感謝をいたします。悔い改めることは、また砕かれることは私たちにとって痛いことでありますけれども、しかしその先にある神様の恵み祝福を覚えて、どうぞその謙遜を学ぶことができるようにお導きください。何よりも主ご自身がへりくだられて私たちの前に来てくださったことを忘れることがないようにお導きください。この時を感謝して イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。